プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回プレイバックするのはですね、2018年の第162回土山茂先生追悼会でございます。土山茂先生、漫画家の方で、ラジオ食堂を聞いていらっしゃる方は、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、代表作、やはり大食いをテーマにした食いしん坊とかですね、あともちろんグルメ漫画の金字塔といえる食キングであったり、私は喧嘩ラーメンが好きなんですけどもですね、そういった数々の名作傑作を書かれた方です。毎年ね、この時期になったら土山茂先生の命日だなと思いながら、プレイバックそろそろしようかなって思いながら結局できてなかったんですけども、今年で没後7年になるんですかね。月日が経つのも早いものでしてね、ラジオ食堂っていうインターネットラジオ、ポッドキャストがあるのは、本当もう土山茂先生がいたからと言っても過言ではないと思います。もともとね、私がこんなラジオを始めたのは、グルメ漫画が好きだったからっていうのが非常に大きくてですね。で、その中で、飯花刑事立花とか、テアサ大輔さんの漫画とか、まあもちろんそういうのも大好きだったんですけども、それと同じぐらい影響を受けた土山茂先生ですね。私は結構ドライな性格をしているんで、誰かが死んだ時にですね、SNS でご冥福をお祈りしますなんていうようなキャラクターじゃないんですけども、SNS で書くどころか、ラジオを撮ってしまうまで、このラジオ食堂という、ポッドキャスト、インターネットラジオに、大きな影響を与えた偉大な方だったと思います。放送内では愛ゆえにいじり気味ですけども、そこはご理解いただいて、本当に大好きだから漫画の変なところをいじってるということもご理解いただけると大変ありがたく思います。というわけで今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第162回土山茂先生追悼でございます。どうぞ。ラジオ食堂坂谷です。今回はですね、ラジオ食堂にとっては大切な人が亡くなられましたんでですね、皆さんに追悼という形で集まっていただきました。
どうも、橋場です。
はい、どうも、ちゃんです。
はい、ということでですね、ほんとね、みんな大好き、土山茂先生ということでですね、集まっていただいたわけなんですけれども、この、メンバーに来ていただいた理由が一つございまして、昔、橋場さんが主催されてました、橋場聡の人生ゲームセットというですね、どうしようもないタイトルだということで有名な、ラジオ番組が昔ございましてですね。
昔ありましたね。
はい。その時に、土山茂作品を案外、紹介してたという経緯がありましてですね。まあ、そういった我々にとっての、まあ、自分語り、自分の歴史も含めてですね、ちょっと今日はお話ししていきたいなということで集まっていただいたんですよ。
追悼特集ということで言うと、
はい。
実にマイケル・ジャクソン以来の。
あったの？そういうのも。
まあ、この時点で土山茂先生はマイケル・ジャクソンに並んだと。
なるほど。補足しておきますと、橋場さんが言ってるのは、マイケル・ジャクソンが死んだ、まあ、10年前ぐらいだと思うんですけども、その時に橋場聡の人生ゲームセットの中で、マイケル・ジャクソンの追悼特集会を撮ったということをおっしゃってるんですよ。橋場さんは。わかりにくいですけど、これ。
そうです。だからもう10年ぶりぐらいに、
はい。
やっぱりマイケル・ジャクソンと並ぶ才能を世界はなくしたと。
まあ、そうですね。皆さんあまりね、土山茂さんに関して騒いでないですけどね。
びっくりする
あんまりニュースになってなかった。
そう。うちの職場のさ、2階にさ、本屋あんねんけどさ、まあ普通、どう考えたって、土山茂特集をただできると思うじゃないですか。
いや、思わないです。
思いますよ。あ、そう。いや、
できなかった
で。まあまあ、それはもう、つまりできなかったということなんですけど。
てか、どこの本屋でも見てないぞ。
俺も。
特集。
だから、あれかな、秋葉原とかのさ、すごいでっかい漫画専門店とか行かんとないんかな、やっぱ。
ここまで行ったらあんのかな。
土山特集棚をさ。
っていうかさ、土山特集棚を見たことある、
はい、まあ、現状ないです。
ないですよね、このキャリアの結構長い。
はい。まあ、現状ないですけども、はい。
ないですね。まあ、今もないし、今後もないと。
いや、あるかもしれないじゃないですか。いや、ちょっとごめんなさい。なんか土山茂先生バカにしてるようですけども、多分ね、日本橋とか秋葉原の漫画専門店みたいなのあると思うよ。
見てへんか知らんけど、と信じたい。
あるといいですね。
と信じたい。はい。ということでですね、今回も張り切ってまいりましょう。まあ、張り切っちゃいけないのかな。まあ、でも張り切ってまいりますんで、よろしくお願いします。最初に自分語りをさせていただこうと思うんですけれども、僕が土山茂さんという漫画家を知ったのはですね、はじばさんに教えてもらったのがきっかけだったんです。覚えてらっしゃいますか、はじばさん。
嘘、
そうだよ。
そうな
の。なんかね、就職2年目ぐらいの時にはじばと電話で喋っとって、で、はじばがなんか、はい、大食い漫画があるぞって当時言ってて、そんなあるんかって。俺当時ね、漫画語学読んでなくて、へーって思って、それで土山茂先生の一般ブレイク作品と言われている食いしん坊を初めて知ったんですよ。恥ずかしながら。
そうだったんだ。
そうなんですよ。で、その後、まあ、橋場聡の人生、まあ、その前のファックの泉、ファックの泉、あの、声に出して言いたい、ファックの泉。
ちゃんと説明しないと分かってもらえないですよ。
橋場さんがね、人生ゲームセットというどうしようもないタイトルのラジオの前にやってた、ファックの泉というラジオがあってね。はい。まあ、ファックの泉期ももしかしたら、津山茂先生の話もしたかもしれませんし、ね、人生ゲームセットでは、まあ何回もしましたよね。
あ、まあ何回もしました。
食いしん坊の話もしましたし、はい、多分。
大食い甲子園の話もしたと思います。
ああ、しましたね。
大食い甲子園ってますね、
結構。あと、男名演の話もなぜかしましたよね。
しましたね。してた、してた。しました、しました。通称イケメンの。
そうそうそうそう。池田メンなんとか、うん、
まあ
そん
な。池田メン太郎だ
った。池田メン太郎やったっけ。そう、やりましたよ、本当当時。でね、もちろんラジオ食堂の中でも、まあね、グルメ漫画として、まあほとんど、津山茂先生のグルメ作品に関しては、まあね、新刊が出れば、まあ絶対取り上げるという形ではやってたと思うんですけれども、あんまり面白い最高といった覚えはないんですけど、残念ながら。
そうですね。いやでもなんかね、はい、僕自分の中で勝手に記憶が改ざんされてて、
はい、
土山茂は、
はい、
坂谷から教わったものだと僕の中で思い込んでました。
私も歴史の改ざんがあるかもしれませんけど、確かそうです。
はい、そうなんで。いや、もう僕は、ほら、坂谷ってすごい漫画を読むじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
だからもう昔から喧嘩ラーメンとショッキングは読んでたものだと思い込んでました。
いや、そうでもないんですよ。食いしん坊の連載が始まったのが2004年なんですけれども、
はい、
多分、だから2004、僕の記憶では確か就職して1年目か2年目やったんで、だいたいその辺ですわ、多分。
そうだね。まあ僕もそんなもんですよ。
うん、はい。で、漫画喫茶いて、当時、1巻か2巻ぐらいまで出てたような記憶があります。はい。
で、そうでしょうね。
で、その時に漫画喫茶でショッキングを読んだり、あと、コンビニコミックで喧嘩ラーメンとか読みながら、あ、土山茂さんっていうのがおるんやと思ったというのが、はい、15年前の私の土山茂との出会いですね。ちなみに、おんちゃんさんは、
はい、
土山茂作品は、我々から聞いた感じでした、当時。
もちろんですよ。橋場聡の人生ゲームセットで聞いたのが初めてです。それ以外で聞きません
よ。聞くでしょ、まあ、それ以外で
も。僕もこのメンツ以外から土山茂先生の聞いたことって一度もないです。
いや、聞かないことはないでしょ、さすが
に。いや、本当に。
本当に。
本当にこの界隈ですよね。
界隈。
界隈。
界隈扱いされた。
パーソナリティ界隈。
はい。
まあ僕ら、身内ではゲームセッターって呼んでますけど。
ああ、そうですね。
ゲームセッ、橋場聡の人生ゲームセットのパーソナリティをしていた人たち。
ああ、その界隈しか聞いたことがない。
話しか聞いたことがない。
職場でそういう話をしたことがない。
ない。もう具体的には佐藤、坂谷、まあ、いいとこ北に。この15年間聞いたことがない。
それ、その界隈やんけ、北にも、もうほぼ、そんなもん。
まあ、ほぼそうです。ほぼゲームセッター。
ああ、でも僕、前の職場では結構、土山茂雄の話してたな。あ、
してた？
そう。
いや、若い職場やったから、
うん、
みんな漫画娯楽大好きやって。
まあ、それがあるかもな。
うん。漫画娯楽出た木曜日にはみんな、あ、そうそう、木曜日はチャンピオンも出るから、まずみんなバキの話して、どこの高校やここは。 みんな営業が帰ってきたら、バキ読んだかって話になって、で、漫画娯楽の話にそっからなってきて、南の帝王で、当時連載してた邪道、あ、土山茂先生の邪道って漫画の話して。
ああ、邪道ね、ありますね、はい。
そんな、私の前の会社の時代でしたけど。
いや、いい会社に勤めてたじゃないですか。
すごいね。
なんで転職されてしまったんですか。
いやいやいやいや、その時、漫画娯楽の話してたメンバー全員、その会社もういませんよ。まあ、それはちょっと特殊な環境やとは思いますけどね。
なかなか、やっぱり土山茂先生は我々の生活に深く浸透していたと。
昔さ、橋場は、土山茂先生はなんでこんなに食べ物美味しくなさそうに書くんやろうと言ってた記憶があるんですけども、はい、でもね、美味しそうに食べる人は書くうまいと思いましたよ。やっぱ、改めて言うことでも何でもないですけど。
ああ、確かにそうですね。
うん。
食べ物があまり美味しそうに見えないという。
そう、まあ、それはもう、ご本人の画力の問題なんで。
はい。
いや、でも、うまい。
美味しく食べるっていう人は、
うん、
はい。迫力を持って描く人ではあったかなと思いますが。
いや、なんか、俺、土山茂のさ、作品を一週間ぐらいずっと読んでたけどさ、今日、妙に、出前一丁が食いたくなってさ、
ほう。
もう、25年ぶりぐらいに、今日、出前一丁食ったよ。
それは、何を読んでたんだい、ね
喧嘩ラーメン。喧嘩ラーメンの中別に出前一丁出てこへんけどな。まあ最初の方にちらっとそれっぽいのが出てくるぐらいで。で、読んでたら、なんか食べたくなるとか、美味しそうだなって思うイメージの歓喜っていうのは、さすがやなと改めて思いましたね。うん、土山茂の作品。うん、というところで、じゃあ、ここで土山茂のグルメ漫画年表というのを作ってきましたんで、はい、ちょっと皆さん見ていただきたいと思うんですが、こちらは、ブログの方に貼っとくんで、まあまあ、良ければご覧ください。土山先生ね、結構意外なんですけど、グルメ漫画描き始めたのが45歳なんですよね。これ意外じゃないですか。
遅いね。うん、遅い。うん、だって漫画家としてのデビューが45歳というわけじゃないの、
ね、ないない、1973年に月刊少年チャンピオンにてダラスの熱い日でデビューですね。で、その後に、狩谷哲原作の銀河戦士、アポロン、これが UFO 戦士大アポロンタイトルでテレビアニメ化された。この辺が、まあ、70年代の主な仕事って書いてますね。
おー、うん、
で、80年代に関しては有名な作品で言うと極道ステーキとかですね、はい。
あそうか、極道ステーキはグルメ漫画に入らないんだ。
入りませんよ。僕ほとんど読んでへんけど、あれ、どんだけ読んでも極道ステーキでなんでステーキなんかわかりませんよ、あれ。
ああ、純粋な極道の漫画なんだ。
まあ、極道の成り上がり漫画ですね。まあ、ようあるタイプの漫画ですけども。そう、で、80年代多分やけど、もうちょっとあるはずなんですよ。で、ウィキペディアに、まあね、著作一覧ってあるんですけれども、うん、多分全然足りてないと思う、これ。
あ、
うん、ご本人でさえ忘れてる作品がいっぱいあるんじゃないかな、多分。うん。あんまり具体的にどれとは言いにくいけどさ。うん、
極エロ毒婦伝とかですか？
何それ。
僕今日ちょっと病院に行ってたんですね。
はいはい。
で、待ってる間暇だったんで、
はい、
漫画ゼロっていう、
ああ、はいはいはい。無料
で読めるサイトで土山茂探してたら、
はいはい。
極エロ毒婦伝っていうですね。
ああ、毒婦っていうのは、ポイズンの毒に、女の人の婦って書いてある
。女の人の婦ですね。
あ、そういうのはあるんだ。はい。
期待、土山茂が描く、危険で艶やかな7人の悪女たちのクライムストーリーっていう。
はあ。
実際に、
はい。
わかんないけど、多分実在したか物語になってる、まあ、悪女。
はあ。
の話を、
はあ。
紹介した本なんですけど、一巻だけで終わってるんで、打ち切りだったのか、もともと一巻のつもりで書いたのか。
はいはいはい。
はい、よくわからないんですが。
はいはい。
まあ、私の下半身はピクリともしなかったということだけお伝えしておこうと。
そうですよね。女の人を書いたら全部ハイヒール桃子になるということでおなじみの土山茂先生にさ。
そう。
全員がなんでか知らんか目やたら離れてる土山茂先生。
そうそう。だから、7人のハイヒール桃子、
はい、
が江戸時代でこう、いろいろなことをされているっていうだけの漫画でしたね。
ああ、なるほどね。坂田師匠やったら、勃起するかもしれませんけどね。
意外なことに2011年っていう割と最近の作品だったっていう。
あ、意外。俺その、それ知らんわ。偉そうにみんな大好きとか言ってるくせに俺、その作品知らん。
だから邪道とか男メインとか書いている中に、
あーはーはー、
ひっそりとこんな作品も書いていらっしゃった。
うん。 やし、そのさ、あの、なんちゃ独譜伝は、ウィキペディアに載ってないからね。うん。
ああ、やっぱウィキペディアはまだまだですね。
うん。いや、あの、ウィ
キペディアを見て、ね、あの、真実を把握したと思ってはいけないっていう、いい証拠になる
じゃ
ない
。まあまあ、というよりかね、ウィキペディアって、みんなで研修するや、あの、仕組みやから、そんなに土山茂熱心に追いかけてるやつがおらんっていうことやね。
なるほど。
要するに。
そういうことやな。
あの、熱心に追いかけてわざわざウィキペディア書く暇な人がおらへんねん。だから、20代でデビューされて、もしかしたらもう10代かもしれませんけど、はい、あ、10代か、計算上。10代でデビューされて、いわゆる今のグルメ漫画界の大御所っていうイメージにたどり着くまで、うん、本当25年かかってるんですよ。45歳まで。喧嘩ラーメンで。ね、あのグルメ漫画描き始めるまで。意外でしょ。
割と遅咲きですよね、グルメ漫画家として。
そう。で、かつ、その、喧嘩ラーメン、ショッキング、で、まあ、あの、ずっと、週刊漫画娯楽で連載されてて、まあ、あの、それなりに人気が出てたとはいえ、あくまでも、まあ、ジャンル漫画としての、漫画娯楽内での人気であって、一般的に、あの、広く知れ渡ったのが、まあ、土山茂雄のブレイクという意味合いでは、食いしん坊という、さっきちょっと話に出てきた、大食い漫画、フードバトル漫画なんですけど。
フードファイト漫画ですね。はい。
それが2004年連載開始、この時もう54ですよ。ちょっと。
いやー、ほんとね。
うん。
人間いつチャンスつかむかわからんって話ですよね、これ。
いや、ほんまにね、遅咲きも遅咲き。うん。いや、でも本当に食いしん坊は、これ僕よく言う話ですけど、あの、スタジオボイスの表紙にね、土山茂雄がなったんですよ。びっくりした、あの時、ほ
ん
と。
ごめん、スタジオボイスって何？
おしゃれサブカル雑誌です。
へー。あ、それが表紙になったんだ。
そうそうそうそう。
もうよくわからんな。
そうですか。なんじゃろうな、うん、最近その雑誌って言われてもな、イメージつかんもんな、雑誌自体が少ないから。
そうだね。まあでもね、食いしん坊は映画化もされましたからね。
ああ、あの、人間には、あの、触れられたくない過去っていっぱいあると思うよ、橋場くん。
僕、愛媛に住んでましたけど、ちゃんと東京まで見に行きました
よ。あ、お前劇場で見たっけ？
劇場で見たよ。
あら、かわいそうに。
下北沢の、なんか40人ぐらいしか入らないような映画館で。
それを佐藤さんと一緒に見に行ったってやつ？
いや、佐藤さんとは別だね。
ああ、佐藤さんも見たみたいなの。
うん。なんか佐藤さんが見たときはなんか会場が一つになって、
うん。
上映終了後に拍手が巻き起こったらしいんだけど、僕が見たときにはもう誰も何も言わなかったししなかったですね。
ああ、そうですか。
はい。まあ、あの、当時ね、あの、河合賀門さん主演で。
ああ、そうでしたね、はい。主人公のメンターである、ハンター・ジョージっていう人がいるんですけども、それか、あれやったっけ？
萩原流れ。
あ、そっか、あれ萩原流れ。あ、そうか、そうそう。ね、今、奇跡に入られた萩原流れがやってたんでしたっけ？ああ、そう。
でも、萩原流れが、あの、ラーメンを、割り箸を両手で持って食べるっていう二丁食いを、
はい。
実写でやってましたよ。
やってましたね。
さすがに食べてるシーンは、あの、後ろから撮ってたんで。
あ、はいはいはいはい、
食べてなかったと思いましたけど、萩原流れの二丁食いのシーンを見れたっていうのはやっぱり一つの功績じゃないかなと。
まあ、橋場さんの場合は、しかもそれを映画館で見たんですもんね。
そうです。映画館で見ましたよ。
愛媛からわざわざ東京まで行ってね。
行って。でもね、第一作だけでしたね。劇場公演したのは。
ああ、そっか、うん。あれね、V シネマ、あの形式やから、あの、続々ね、シリーズ化される前提で作られてたもんね、あれ。
そうそう。多分、第3弾まで作ったんじゃないかな。
あ、そうやったっけ？俺、一番最初のやつしか見てへん。うん。
うん、いや、僕もそうなんですけど。
うん。
いや、俺。V シネでは多分、3作までか、3か4かちょっと忘れましたけど、多分3だと思いますけど、出てましたよ。
うん。あの、事故やから言うけどさ、俺、食いしん坊は、あの、某 P2P ソフトで落としてみたわ。ごめんなさい。土山茂雄先生。はい。
あ、懐かしいね、某 P2P ソフト。
うん。まあでも、しょうもない映画やったわ、ほんま。いや、本当にね、あの、2004年の食いしん坊で、中ヒット。
そうですね。なんと表現したらいいか難しいですね。
あの、君らが好きな言葉で言うと、あの、ビッグインマイナー、いわゆるビッグインマイナーになったということです。
ああ、それお前だけが好きな言葉や。
そうですか。
ビッグマイナーね。
ビッグマイナーね。
ビッグインマイナー、はい、そうです、そうです。はい。っていうところで、食いしん坊が注目されている中、あと、極道飯っていうね、これまたスマッシュヒットが出て、はい。
そうですね。
刑務所の中で囚人たちが自分が今まで食ってきた中で一番美味しかった食べ物の話をすると。で、あの、その話を聞いているうちに、あの、ごくりと唾を飲み込んだやつが負けと。 で、一番最後まで勝ち残った人間が、刑務所の中でも一年の一番の楽しみである、おせち料理を、もらうことができるという、まあ、なんかね、これ本当に、なんていうか、長く続く話になるのかっていうような漫画ですけども、結構続いたんですよね、これが。
これ6年も続いたんだね。
俺、最後の方の巻読んでへんもんな。3巻か4巻ぐらいまで読んだけど。だって、ずっと同じやねん、もう。
だよな。
基本的には。
これ、連載期間で言うと、食いしん坊より長いんだね。
まあ、そうですね。まあ、ただ、関数で言うと、食いしん坊の方が多いですよ。
ああ、いや、そうだろうね。食いしん坊24巻ぐらいの確か出てたもんね。うん、
漫画アクションなんで、極道飯は。うん、だから、うん、単行本の刊行ペース遅いですから。
いや、確かにね、そんなに関数が出てる漫画だっていう印象はないね。
極道飯な。あれも、なんか、な、あれ映画化されたよな、極道飯確か。
あれ実写化されてたよ、あれも。
うん、されてた。見てないけど。
俺も見てないけど。単行本は全10巻ですね。
ああ。
うん、そんなもんです。はい。で、ちなみに映画は2011年9月23日より公開って書いてますね。はい。キャッチコピーは忘れられない飯がある、忘れられない人がいるっていうことらしいです。はい。はい、まあ、まあ、いいですよ。
ありがとうございました。
そう、だから、この2004年か2009年ですね。これが本当に、土山茂先生が一番世間が注目された時期ですね、本当に。
うん、そうだね。
ただ、ここから打ち切り漫画が連続する低迷期に入るということなんですけどね。僕たちさ、土山茂が一番注目されてた時期に、ほとんど土山茂のこと喋ってないんだよね。で、土山茂が低迷してきた2009年ぐらいから、橋場聡の人生ゲームセットで土山茂の話をして、つまんねえつまんねえと言っていたという、はい。
そうですね。打ち切りになる漫画を取り上げては無理に盛り上げようとするという放送をずっとやってた。
まあ、そうですよね。本当にね。
ね、僕は漫画娯楽は、
はい、
僕、週刊漫画娯楽はなんだかんだで結構読んでるんですよ。
はい、
今でもちょくちょく読むんですけど、
はい、
やっぱり食いしん坊が終わった後の爆飯、
はい、
大食い甲子園、
はい、
邪道、
はい、
この3連続打ち切りは結構心を折られましたね。
あれ折られたね。しかも、どんどんボーテージ下がっていくわけですよ。爆飯は案外続いたよね、確かあれ。5、6巻出て、で、
爆
飯、うん、爆飯なんか僕らの心象的にも結構面白いんですよ、やっぱりあれは。
うん。
まあ、なんていうか、またショッキングと同じじゃねえかってみんな思ってましたけど。
そうやな。場所が、ね、
競馬場協定上に変わっただけ。
変わっただけで。
なんか高い金取って、なんか依頼者の問題解決とか、これショッキングやんけっていう、そういうのもあったんですけど、あれはね、面白かったし、それなりに多分人気もあったと思うし、まあ関数出たんやけど、その後が大食い甲子園ですもんね。
まあ、僕ね、実は大食い甲子園かなり好きだったんですけど。
俺も、一巻の時点では好きでしたよ。
大食い甲子園ってどういう話かっていうと、
はい、
岡山に桃太郎高校という高校があって、
はい、
そこに大食い部っていう部があって、
はいはい、
で、大食い部は野球部のように、全国つつうらうらいろんな高校にあって。
ああ、そういうね、設定の話なんですね。
で、野球部のように、甲子園大会があって。
はい。
で、ね、トーナメントで、まあ、勝ち上がって、で、日本一を目指すっていう。大食いと野球と柔道を足して3で割って大食いの要素をちょっと強めたみたいな漫画だったんですよね。
そうそう。ああいう舞台設定が面白かったですね。なんか、ご飯たくさん食べる奴がいたら、お前甲子園行けるぞっていうのが自然な世界で、もっとね、そこで甲子園で活躍したら、プロになるのが当たり前の世界っていう。そうそう。
あ、そうそうそう。そうだそうだ。プロの世界もあった。
うん。
で、そうそうそう、プロの世界として、一部食いしん坊の世界が使われて描かれてるんですよね。
あ、そうそう。だから最終ボスの、高校の監督はハンタージョージですよ。
そうそうそう。いや、だからね、結構ね、僕、大食い甲子園はかなり期待を持って読んだんですけど、
うん、
地方予選なのに、最後2ページぐらいで全国制覇しましたから。
全国制覇、いや、俺さ、めっちゃ久しぶりに大食い甲子園読んでんけどさ、
うん、
全国制覇の描写もなかったぞ、あれ。
いや、ないよ。
うん。
勝ったって、セリフがあるだけで。
そうそうそうそうそうそう。
で、最後優勝期じゃないね、甲子園優勝したんだけど、症状があるじゃん。
そうそうそうそう。
その症状、学年入ったその 症状で終わるっていう。
でもそういう、まあ、典型的な打ち切りですね、これ。
典型的
な。あの、綺麗な打ち切りをね、はい、見せてもらった。
あの、スミソニア博物館に飾ってもおかしくないぐらいのね、典型的な打ち切りでしたね、はい、あれは本当に。
大食い講師。図解国語辞典が、の打ち切り部門があったら見せたいぐらい。
なんで打ち切りになったかっていうのはもう理由は明白で、スポコン漫画やのに、あの、試合に入ったらおもんなくなるっていうですね、うん、致命的な欠点があって。
いや、でも、土山茂先生は、あの、食指導っていう概念を作って、もう、盛り上げようとしたじゃないですか。
そうそう。ああいうとこ面白いんですよね。食指導とか、あと、今釣りにあげてやるぜとか、あの、そういうね。
ありましたね。今釣りにあげてやるぜ。一時的に流行語になりましたよね。
今釣りにあげて。
今釣りにあげてやるぜ。
そういうのは面白かったんですけどねって。これあの、面白そうってあの、伝わってんのかな聞いてる人に。さっぱり面白くなさそうに聞こえてると思うんだけど、
伝わってないと思うんですよね。
で、あの、ちゃんと歌詞とかつけてた、あの、歌つけてたじゃないあの、
高校
の。
あ、あれでしょ食って食って食いまくれ、食って食って食い尽くせ、どうもこう魂で食い尽くせでしょ、うん、うん。あれ、歌ってたね、橋本。
歌詞だけが載
って。食って食って食い尽くせとか、そんな。
もうこう魂で食いつくせとか歌ってましたよ。
歌ってましたね。うん。
頼まれてもいないのに。
いや、だから、あの頃僕らが盛り上がってたのは、一巻が出たぐらいの時だったからですって、多分。あれ、多分僕らのテンションね、あれ6巻ぐらいまで出てるんですけど、どんどん下がっていって、5巻6巻ほとんど読んでないですもん、多分みんな。
言うじゃない、まあ、みんな読んでないんだ、うん。俺は読んだけど。
そう。だから、あのね、そもそも、フードバトルを漫画にすると面白くないっていうことが、食いしん坊の時ある程度分かっちゃってたじゃないですか。
そうだね。だ
から勝負の展開ってほとんどないんで、
うん、
マラソン漫画に名作なしっていうのと同じ理由ですよ。
ああ、勝負のパターンが限られてる。
そう。
うん、もう盛り上げようもないと。
そう。うん、マラソン漫画に名作なしと同じ理由でフードバトル漫画書いてるの土山茂雄だけやけど、あの、フードバトル漫画にも名作なしです。うん。
で、その反省を特に生かすこともなく、もう一回、あの、フードボトル漫画を書いてしまったのが大食い甲子園
だ。そうそうそう。だから、でも、食いしん坊に関しては、その、正道食いと邪道食いっていうさ、あの、その対立概念で、うん、あの、すごい分かりやすい善悪っていうのをつけたりさ、勝負の中にある程度ドラマを持たせてたのね、最初の方は。だから面白かったと思うんだけど、
うん、
あ、ちなみに、あの、補足しておくと、邪道食いっていうのは、効率だけを重視した、あの、食べ物の食べ方ね。
カレーうどんに水入れて食うとかね。
そうそうそうそう。肉まんを皮とあんを分けて、あんだけ最初に食って皮に水入れてそれをすすい込んで食うみたいな、そういう。
どんぶり食いのやつです。
あ、どんぶり食いのやつですよ。そう、そういう。なんかね、対立概念とか、まあその中のドラマっていうのがある程度作れてたね、前半に関しては。だから面白かったですよ。はい、そうそう。で、当時はあの、土山茂雄先生もね、多分、だいぶ、のって書いてたところがあると思ってて、
うん、
非常に重要な話なんですけど、土山茂雄先生って困った頃に、書いてるうちにすぐ飽きるんですよ。本当に、多分。
本人が飽きてしまう。
多分本人が飽きてるとしか思えないね、やる気のない展開というかさ、
ああだからあれさ、急にテンションダウンするのか、漫画の中で。
そうそうそうそう、そう。さっき、俺さ、あの、食いしん坊ずっと読んでてんけどさ、食いワングランプリっていう、まあ、うん、大食いの大会があって、で、はい、そのさ、決勝戦で主役の、大原万太郎と、そのさっき言ってたハンタージョージが、最後、頂上決戦をするんですよ。
うん、
で、その頂上決戦をする前に、なんでか知らんけど、主人公の回想シーンがあって、その回想シーンで、一巻費やすからね。うん、対して、あの、主人公にとって、重要とは思えない回想で一巻費やすからね。うわぁ、しげる先生、ちょっとやる気なくなってきてるなって。
あれは本人がちょっと飽きてたってことなのかな、
うん、うん。いや、あのね、土山しげる先生ね、飽きてくるとね、どんどんね、小回りが大きくなっていくんですよ。それでわかるんですよ。
あ、なるほど。あ、そういう見分け方があるのか。
そう、小回りと、あれ、見開き。
あ、なるほど。
全然意味のない見開き。
じゃあ、ショッキングは終始やる気なかったってことですか？
いや、やっちゃいます。あの、
極ショッキング。
あ、あ、そうだな。まあ、まだましやけど。
オチが必ず見開きでしたけど、あれは終始やる気ない漫画だったんですか？
いや、でも、オチで使うのは、まあ、映画な、まだ。ショッキングで言っても、あの、初期の巻とか見てたら見開きほとんど使ってないもんね。
あ、そうね。
うん。で、後半になっていったら、あの、見開き連続になっていくね。けどさ、
越後ショートとかですね。
ああ、越後ショート懐かしい、これ。 まあ、この話は後でしよう。
すいません。
いやいや、いいです。いや、ほんまね、もうどんどんやる気なくなっていくからね。
うん、だから割と後半はサイクルが早いのかな。まあ、打ち切られまくったってのもある
の、うん、そうそうそうそう。
いや、結構ね、僕はあの、邪道も好きだったんだけどね。
うん。あ、邪道、あれですね。ラーメン。
大食い甲子園、ラーメン。大食い甲子園が打ち切られた後、邪道って漫画を書いてまた打ち切られるんですけど。
はいはいはい。
これはあの、多分僕、あの、土山式部先生のグルメ漫画全部読んでないけど、
はい。
多分唯一じゃないかね、あの、ピカレスクに挑戦した。
ああ、そっか、確かに。
作品というのは。
あんまないな。あんまというか、多分ないな、言われてみれば。
主人公が悪役っていう。
うん、確かにそうだね。うん。
まあ、ただその、ピカレスクとグルメを合わせようとした結果、別にグルメ漫画でもない漫画になってしまったんです。
まあまあな、あの、ストーリーを言うとな、あの、野望を持った若いお兄ちゃんが、ラーメンチェーンを乗っ取るためになんかいろいろ悪いことするみたいな話やねんけどさ、昔流行ったそのね、水商売漫画ってあったじゃんよ。
あ、はいはいはい、
あれ流行ったよな。あの原作者の名前を、クラシナ亮だ、クラシナ亮が書いてた、ああいうね、裏世界とか、あの陽の世界をテーマにした漫画で割とよくある設定ではあるんだけど、あのね、うん、こういう漫画って、まあだけどそれを、うん、なん飲食業界に持ってきた結果というかね、多分あのそういうのもあるし、なんだかんだで土山茂先生の良さっていうのは食べ物を美味しそうに見せるというところが生命線的なところがあって、あんまりあの邪道で美味しそうじゃなかったもんなあれ、まあ、うん、そういう、ね、そういう話じゃなかったしなあれ、
うん、そうなんですよ。
すごい
食べ物が美味しそうに見えないっていう、まあ結構致命的な。
まあ物語の構造的に美味しそうに見せるような話でもなかったから。うん、
まあね、
うん。
いや、まあでもほら、ライバル店を乗っ取るシーンとかあるわけ。
ああ、はいはい。ね、主人公が美味しそうなラーメン作るシーンもあるんですよ。
あるんですよ。あるんですけどね、全然これが美味しそうに見えないんですよ。
うん、まあだから物語の構造上、それが、まあ良い方向に進むわけじゃないからね。うん、
まあね。
うん、だからなんだろうと思うんだけどね。
それはさっきの話で、その食べる人が美味しそうに見えるから全体的に美味しそうに見えるわけではなく、
うん、でもなんか
食べ物だけが映ってるみたいな、
うん。いやいや、美味しそうには食べてるんだけど、うん、
まあただ美味しそうに食べてるシーンがメインではないんですよね。
うん、
ああ、
それはあの店を乗っ取るというシーンを見せるためのプロセスでしかないので。
うん、そうそうそうそう。
まあ、これも見事に4巻ぐらい打ち切りになって
4巻続いただけでもすげえと思うけどなあれ
あの主人公が最後あのなぜか国政に立候補して、
あ、そうやったっけ、覚えてない、俺もう全然覚えてない。
で、あの演説をしている、した終わった後にあのファンと握手をするときに、
はい、
支持者と思われる人が、
はい、
ラーメンチェーンで過労死した店員の母親で、そいつに刺されて、
は
い、あの路上で倒れて、
はいはいはい、
あ、まあ、多分死ぬっていう、まあ、死ぬ間際みたいなところで終わるっていうですね、バッドエンド。
まあピカレスク劇画ではそれ定番のラストですけどね、
うん、
柳沢君雄とかでそんなのいっぱいあったと思うんだけどさ。いやー、この辺が辛かったですね。で、最後、あれですよ。土山茂の低迷期を代表するあの、東藩ですよ。
あのね、俺実は東藩読んでないんだよ。
あ、読んでないか、お前。
うん、うん、読んでないんだよ。
あ、そうか。別に読めともよう言わんわ、俺。
君らから話を聞いたことだけある漫画だね、これ。
あの、東藩、戦う飯と書いて東藩ですよ。空前にして絶後、エアフードバトル漫画、東藩。
あ、エアフードバトルなんだ。
そう。食い物を食べるふりをするのがうまい選手権漫画ですよ。
ああ。だから落語の世界みたいですね。
ああ、そうそう
そう。うまそうに蕎麦を食うと
か。そうそうそう、それです、それです、それです、それです。はい。だから、選手は、あの、着物着て戦いますよ。
ああ、あ、じゃあもう、まんま落語じゃない。
ああ、そうですね。あの、土山茂先生の落語好きは有名な話ですけどね。
ああ、
は
い、そうなんだ。
ああ、そうそうそう。あの、男名演とか、落語でしょ。
ああ、男名演も、うん、落語出てくる
し、ね。うん。うん。やし、あの、大食い甲子園にも落語出てくるし、落語好きですよ、土山茂雄先生。
え、じゃあちょっと質問していいですか？
はい。
後半の、
うん。
バトルシーンは、どうやって読者は盛り上がるんですか？
まあ、盛り上がったと仮定しましょうか。
はい。
私は盛り上がらなかったんで、何とも申し上げられないんですけど、盛り上がったと仮定しましょうか。
はい。
テクニックの面白さですね。
はあ、
いろんなテクニックあるんですよ。俺、うろ覚えで語ってるんで。 間違ってたすいませんけど。なんかね、お題があるんですよね。まあ、ラーメンとかさ、定食とかさ。で、それがどう見せるかって、例えば、目の前にたくさんお皿が並んでるさ、豪華な食卓をイメージするのか、それかね、真ん中に一皿だけしかないけど、すげえ美味しそうで見せるのかとかさ。最初からもうがっついて食うのか、最初はゆっくり食べながら、自分の美味しいのを見つけた時に、そこでめちゃめちゃがっつくのかとかさ、そういうテクニック的な面白さがあったと私は睨んでます。
なるほど。
はい。
連載期間は1年だったようですけれども。
これあれよ、単行本1冊しか出てねえぞ、確か。
ああ。
あれ、だから連載で打ち切りでしかも単行本最後まで出てないな、これ。俺、一巻、はい。
おじゃあ、ごめん、単行本は一巻だけが出ているの？
そう、二巻出てない。
ああ、よかった。単行本も出てないのかって今一瞬思っちゃった。
いやいやいやいや、
もう、ドカコックみたいなことになってるのかと思って。
いや、出てなくてもおかしくないと思いますけどね。最後の方ね、土山先生の投げやりとかどんどん増していってね。
一巻で投げやりってどういうことや？
いやいや、だから多分人気出んかったやと思うんやけどな。なんかどんどんさ、なんかパロディキャラを出してきてさ、なんか、おでんの食闘士チビタとかさ、そのまんまやんけっていう。
苦しいね、もうだいぶ苦しいね。
うん。
どうして一巻でそんなことにならなきゃいけなかった
の？一巻の最後の方にショッキングパパとか出とったで、確か。うん
やる気ない
だろ。やる気ね。土山先生って。まあ、まずは出落ち漫画やし、ねその出落ちも多分失敗するだろうことが容易に予想される漫画やったからな、困ったもんだよ、本当に。
困ったもんですね。で、僕ね、はい、正直邪道男メインですね。男メイン以降ですね。
はい。
ほぼ土山茂漫画を読んでないんですよ。
ああ、そうなんですか。低迷期でちょっと離れてしまったパターンですね、それ。
そうだね。
スラムダンク終わった後のジャンプで多くの読者が離れて、そのままジャンプ読まんようになった現象みたいな感じですね。言ったら。
そうですね。ちょっと似てるんですが、若干違っていて、でもね、坂谷が作ってくれた、年表を読んでその理由がよく分かったんだよ。
何？
土山茂先生ってさ、低迷期になると週刊漫画娯楽でほとんど書いてないな。
低迷期というか最近ね。
うん。
低迷期以降というか、そうかそうか。
低迷期以降というか、そう、最近。
うん。
だから僕、漫画娯楽は見てるんで。
ああ、そうかそうか、そうだよね。
荒野のグルメは唯一読んでたんですよ。
うん。はいはいはいはい。
荒野のグルメだけだね。
うん、
まあ、なんでしょう。いつから、ま、低迷期っていうのかわかりませんけど、当版が出た2012年以降、
はい、
うん。2012年以降、土山先生が週刊漫画グラフで書いたのって荒野のグルメだけだもんね。
ああ、そっか、そう考えると、なあ、ちょっと寂しいな。
だから完全に主戦場が他の媒体に。
うん。まあ、ブレイクして以降、それなりに、娯楽以外の仕事も来てたわけやから、ね、うん。だから、まあ、それは、まあ、いい傾向ではあったわけなんだけどね。まあ、娯楽に関しては邪道でもう完全に消えちゃった形や。まあ。そうそう。ねえ、グルメ漫画低迷期の一番最後にフンパンマンっていう、まあ、なんとも申し上げられない、これはラジオ食堂の過去回でも言ってるんで、まあ、その方聞いていただければいいと思いますけど、もう、なんとも申し上げられない漫画もありましたからね。
これは土山茂先生が忌み嫌う実在のチェーン店を、名前をちょっとだけ変えて休団していくっていう漫画ですか？
ああ、そうですよ。そうです。はい。まあ。
なんだっけ、東京力飯をディスったのなんて言いました？
大江戸パワー丼ですよ。
わかりやすい。わかりやすいというかそのままや
ん。うん、そう、もう、これはもう、ほんとね。いや、だからこれこそあれですよ。単行本出てなかった。
あ、そうなんだ。あ、フンパンマンで単行本出てない
の？出てない。コンビニコミックしか出てない。
ああ、そうなんだ。
そうそう。だから、確かね、コンビニコミック出たのが去年か一昨年ぐらいなんだよ。2016
年。随分時間がたったんだね。
そうそう。だから、俺たちは、土山茂の、新作やとか思ってみたら、なんか、なぁ。だから、俺、2013年から2015年、結構前やったってことさえ知らんかったな、当時。
ああ、そうか。最新作だと思って読んだら意外と前だ
った。そうそうそうそうそう。まあ、古いなと思ってたけどね、東京力飯の話しとったり、三田製麺所みたいな店も出てきたしな。
あ、なるほどね。あ、だいぶ、そうだね、古いね。
うん。 そうそう。うん。まあ、見た製麺所も近い麺所も未だにあるけどね。出始めた頃、当時っていうことぐらいのね。うん。まあ、この辺で、まあ、土山茂雄先生が、まあ、言っちゃないやけど、まあ、だいぶ、まあ、人気もないし、まあ、ご本人のやる気もだいぶ落ちきったところだったんですけれども、その、そこでちょっと一つの転機になったのは、やっぱりこの2013年の野武士のグルメだと思うんですよ。原作が、あの、孤独のグルメの、あの、楠井正幸さんの、で、始めたこの野武士のグルメでだいぶ転換があって、その結構その土山茂雄先生ってあのダイナミックな展開が得意な人やって、まあさっきもねあの散々話したけど、大食いがあの当たり前になってるような社会とかさ、あの、ああ結構大風呂敷を広げるタイプのあの作家さんやったんやけど、そのあたりを抑えて、まあ楠井正幸の原作がそうだっていうのもあったんだけども、わかりやすい言い方すると文学的な、
おお、
うん、物語のその、展開の高低とか上下で読ますんじゃなくて、物語の細かさとか機微で読ますタイプのあの漫画にあの変わったという。
はあ、そうなんですね。
そうなん
です。すみません、読んでないんですけど。
まあ、まあ、野武士のグルメ分かりやすいよ。これ土山版の単なる孤独のグルメですよ、こんなもんは。別にそれがね、あの、斬新でも新しくもなくて。まあ、それでもすごい面白かったわけなんですけどね。ここで転機になって、ここから先は結構ね、日常系と言われるジャンルなんですけども、普通の人が普通の飯食べてしみじみと美味しいなと思うような漫画が増えてきたという感じですね。まあ、その中で、まあ、さっき、あの、橋場さんがおっしゃられた荒野のグルメであったり、まあ、今夜はこの字で、まあ、でも原作付きが増えたよな。
本当だね。原作原案ばっかだね。
うん。今夜はこの字では、加藤ジャンプって人が原作やってるんだけど、これはその加藤ジャンプって、なんか居酒屋研究されてるフリーライターの方なんだけどね。うん。とか、まあ、締めのグルメもなんかそんな感じ。うん。だからだいぶ、まあ、年齢相応っていうと、ずっと年齢不相応な漫画描き続けてた人には、見つかわしくない言葉だけど、まあ、年齢相応の落ち着いた作品を、抱えてたのは、まあ、ここ5年間ぐらいかな、という。うん、まあ、だからここ5年間があれだよな、結構、その、なんか B 級グルメ漫画の大化とかさ、そんな呼ばれ方し始めたのはこの時期だかな、多分、うん、
なるほど。
妙に持ち上げられ始めたというかさ。
そうだね。
うん、
この中で実質長続きしたものって、喧嘩ラーメンとショッキングと食いしん坊だけか。
そうだな。うん。まあ、あとあれか、極道飯ぐらいだ。
ああ、まあそうだな。うん、10巻いったってことを考えると、
うんうん。多分ね、やっぱり、まあ、よくも悪くも、飽きやすい人なんだと思うんですよ。まあその分、うん、いろんなね、作品の形というか、新しい作品をどんどん生み出そうというバイタリティがね、50、60にしてずっと保ち続けられたのはそのことなんだけれども。
うん、そうだね。
うん、だから、まあ、よくも悪くもね、そういう、まあ、作家性を持った人やったなとは思う。
いや、やっぱりね、思い返すと、私はやはり大食い甲子園の続きが見たかったですね。
うん、試合をもんないで。
うん、でもやっぱりなんて言うんでしょう、世の中には作家さんがものすごくこう強い意志を持って、
あ、はいはい、
情熱を持って取り組んだのに、まあ、政府のマインドコントロールですとか言論統制によって途中でこう終了せざるを得なかった漫画があるじゃないですか。
ないと思う。
山田先生のサンデーナイトショーとか、
サイレントナイトショー、はい、
サイレントナイトショーとか、
はい、
あの高橋陽一先生のフォワードジンとか、
はい、はい、はあ、はい、
あるじゃないですか。
まあいいや、聞こうか。はい。
いや、だってね、あのサイレントナイトショーなんて、あの車田正美先生は多分書きたいことの10分の1も書けなかったと思うんですよね。
そうそうですね。いや、でもあれ、僕当時小学生でしたけど、小学生の間で全然人気なかったですよ、サイレントナイトショー。
あの作品を境にして車田正美先生は、まあ、ジャンプを去ってしまうわけですけど、
まあ政府の陰謀でな、うん、
政府のも
んだな、
安倍政権の陰謀で、
安倍じゃねえだろ、
ね、しかも高橋陽一先生の、はい、ごめんなさい、フォワードジンも、
はい、
あれは高橋陽一先生はもう明確にフォワードを主役にした漫画を描きたかったんです、
はいはい、はあはあ、まあそれはいいじゃないですか。はい。
うん。あ、いや、これはもう、あのね、大空翼がミッドフィールダーになっちゃったんで、
はい。
サッカー少年がみんなミッドフィールダーになりたいって、なりたがっちゃうっていう問題が、これは割と本当に起きて。で、あの時代のサッカー選手っていうのはやっぱりミッドフィールダーで有名になる人が多かったんです
ね。ああ、そうですね。うん、はい。
ね。 まあ、中田しかり、
はい、
ね、あの本田しかり香川しかりみたいな、
はい、
でフォワードがあんまりねあの強くなかったのであのフォワード陣と、
はい、
いう漫画をもう満を持して高橋由先生は書き始めたんですが、
はい、
2巻打ち切りっていう、
まあ政府の陰謀でな困ったもんだな本当、あんま言いたくないけど俺フォワード陣知らんわ、うん、そもそも知らんわ俺それなりには漫画詳しいつもりやったけどごめんな知らんわ
多分俺が人生ゲームセットで8年ぐらい前に喋ってて以来。
あ、言うとったっけお前。
うん。
え、だから、高橋陽一先生がその、サッカー界の未来を憂えて書き始めたっていう話をしてた。
もう分かったか、その話は。まあそういう漫画があって、何、うん、
だから大食い甲子園も僕はあの、安倍政権の陰謀によって潰されたんじゃないかっていう仮説を持っていて。
あ、安倍のせいと。はいはいはい。
安倍のせいボットにちょっと乗っけたり。
安倍のせいか、新井のせいな。うん。わかるよ、その気持ちは。うん。
大食い甲子園が打ち切りになったのは安倍のせいですかってちょっと聞いてみたいですよね。
はい。
安倍の
いや、でもね、だから、大食い甲子園が失敗した理由ってすごい明確で、
うん、
最初に高校大食いの世界では、邪道食いは一切禁止されているという設定が出てくるんですね。
そうですね。はい。
この時点で失敗決定ですわ。
うん、確かにね。おべしんぼを盛り上げたルールというか、ね、面白みを構成していた邪道組を自分の手で葬り去ってしまった。
そうそうそうそうそう。純粋なフードバトル漫画を書こうとしたんですよ。つやしげですよ。それ思んないって決まってるんですよ。
大食いのパターンなんて2、3しかないのに、そのうちの1を葬り去ってしまうっていう。
結構その辺分かりやすくてさ、あの、食いしん坊でも、前半のさ、邪道食いバーサス正道食いのとこは結構面白いんやけど、後半さ、クイリンピックっていう。
ああ、もうあれはほんまおもろなかったな。
あの、国際大会に、あの、主人公が、あの、行くっていう話になんねんけど、国際大会行ったら誰も邪道食いせえへんようになるから、全然おもんなくなんねんて、あれ。
うん。ただ、黙々と食ってるだけの流れになるんだ
よ、ね。そう。だから、もうそこで、あの、もうそれ、おもんないって分かってんのに、大食い甲子園では最初から邪道食い禁止ってなったら、もうそれはおもんないやんってなる。
いや、邪道の限りを尽くす、ね、あの、ルールにしたら面白かったんですよね、きっと。
そうですよね。だから、あの、せっかくさ、あの、主役の高校が、あの、桃太郎高校かなんか
そう。桃太郎高校。
ゴンで、あの、ね、仇役が鬼ヶ島工業やねんかさ、鬼ヶ島工業も悪いこともっとせえやって思うねんけど、あいつは割といいやつやしさ。
そう。
あの、しかもあいつは、あの、初戦、あの、地区大会初戦で負けて、あ、かませやったんやってなるしさ。
そう。あれあかんよね。
なるほど。
鬼ヶ島高校はさ、
はい。
わかんないけど、神奈川とか東京とかさ、
はい。
そういうところにおいて、甲子園決勝の相手にしないとダメですよね。
まあ、そうでしょうね。はい。まあまあ、それは。
その後世界戦になってね、世界戦になったら、あの、オリンピックバリのドーピングをする奴がいるとか。
ああ、そう。ね、そう
やって。展開にして。
うん。そうやってあの、大食い以外のところで盛り上げていかんとなっていう。じゃあそもそもその大食いというジャンルは漫画に向いているのかっていう話になっちゃうけどね。大食いで盛り上げられないんであればというか
。大食いで盛り上げられないんだったら大食い漫画書く意味がもうなくなっちゃうからね。
そうですね。はい。いやー。
いや、ほんとね、あの、大食い甲子園っていう、まあ、これ昔坂谷が言ってた言葉だけど、SF の世界じゃないですか。
ああ、そうですね。はい。
ね、この世界観をやっぱり作り出せるのは、土山先生のダイナミズムの
なさ。ああ、そう、うん。
なかなか思いつかないじゃないですか。
そうですね。
大食い部があって、そこで甲子園があって、勝ち抜けたらプロに行けるみたいな。
そう。あの、大食いに必要なのは、真偽意地からなんですよ。
あ、そうでしたっけ。
それ、あの、意地からじゃなくて、真偽体でよくねって思うようなね。別に、意味同じやんってなるけど。
もう、ほんまや。
意地から。
意地から。
まあ、そうなんですよ。いや、まあでも、そのね、あの、まあ SF っていうのはあれね、その、ドラえもんのもしもボックスを使って作ったような、もしもの世界っていうね、あの、そういった意味合いでの SF なんですけれども、あの、そういう世界自体はすごく面白かった。だから、あの、試合さえせえへんかったら面白かったんですよ。ほんまにこれは。大食い甲子園は。試合すると思んなくなる。
な
あ。あれは、なあ。いや、まあ、はじまさんは。
試合すると思んなくなって、 土山先生も面白くなくなってきてテンション下がってくるかな。
そう、だと思う。いや、多分、これちょっとうがちすぎかなとは思うんやけど、土山先生も試合に入ったら重なくなるって分かってたのと思うよ、あれ。大食い甲子園。だって、俺改めて読んでて分かったけどさ、あれ、確か6巻まで出とって、試合が本格的に始まるんが、4巻の終わりから5巻ぐらいまでやもん。
あ、そんなところで試合してなかったっけ？
そう。いや、まあ、練習試合とかしてたけど、してたけど、
意外と引っ張ってるな。
で、そう、大会に出場するところまで行くんが、もう、ほんと、最後の一巻分ぐらいしかないやん。
ああ、じゃあもう書いてるうちに気づいちゃったのかな？
かもしれんなって、俺読みながら思ったな、で。
これは、おもろい漫画にならんと。
配線処理じゃねえんだからよ。いや、まあ、でも、だから普通さ、いや、甲子園漫画で、地区大会初戦をさ、書くとしたら、まあ、普通2巻からぐらいじゃん。普通さ。
そうだね。
いくら展開遅い漫画でも。うん、で、それを4巻まで引っ張ってるからさ、だからそれは、ある程度意識的なんかなとは思ったな。うん、まあ、やし、まあ、多分、そのさ、土山先生自身も、まあ、バック飯打ち切りやって、その次やからさ、編集部からもさ、第二の食いしん坊を求められたっていうところはあるんだと思うんだけどね。
ああ、なるほどね。
うん、多分、それは絶対あると思うよ。土山先生自身も、フードバトル漫画に対して、そこまで乗り気じゃなかったんかなという気はするけどね。うん、
なるほど。深いですね、読み。
うん。まあ、多分その、さっき、橋場さんが言ったみたいな、大食いが、大食いのプロが当たり前になっている世界っていうのは、多分土山先生はいろいろアイデア出たんだと思うんだけど、それは、うん、それは楽しかったと思うんだけど、先生は。
うん、
まあ、だけど、試合に入ると、まあ、まあまあ、というか。
残念でした、ね。
それが分かってながらなぜその後にエアフードバトルを書いてしまうのかが面白いですね。
あれは何やったよな、ほんまに。
なぜそこまで
いやでも、エアフードバトルは、ね、はい。
一回もうみそぎが済んじゃったんだと思うんですよ、
ね。いや、済んでねえわ、なんも。
いや、だって、結局、大食い甲子園が打ち切りになって、
はい、
その後に邪道を書いて打ち切りになって、もうここで一旦漫画娯楽終了するわけですよ。
ああ、まあまあまあ。うん、
で、そのエアフードバトルの当番
は
漫画アクションじゃないですか。
はいはい、
だから漫画アクションって、まあ、極道飯が終わってすぐ漫画アクションで連載されているので、
はいはい、
まあ、なんていうの、まあ、比較的多分自由にできたんじゃないかと思うんだよね。
ああ、まあ多分ね。だから、多分、土山先生自身は書きたかったと思うよ、当番。
だから比較的こう自分でやりたいものを書いたのに、多分書いてすぐつまんないってことに気づいちゃったんじゃない
か。気づけよ。もっと早く気づけよ、そんなもん。
これは盛り上がらないと。
うん、
いよいよパターンないよね、エアフードバトルなんて。
だよ。うん、だからショッキングパパなんか出てくるんだよ。うん、
もほぼ出落ちの漫画じゃないですか。
うん、そうそうそうそうそうそう。うん、
坂谷が前に言ってたのは何やったっけ、うん、高校生で免許取れる。
カーグラフィティ JK や。
あ、そうそうそうそう。
うん、いや、あれは、いや別にそれ、あれは別に出落ちというか、免許証の取得年齢が15歳まで引き下げられましたっていうのが最初に出てくるねんけど。
ああ、それか。
無理やり車に女子高生乗せるためにな。うん、いや、なんていうかな、非常に言い方難しいけど、カーグラ JK を一緒にしたカーグラ JK がかわいそうですよ、それは。言い方難しいけど。まあ、漫画の面白さで言うと、当番の方がまたなんやろ、0.5 ゲーム差ぐらいで思わないけど。
微妙なさやな。
にしても、土台のポンコツさで言うと、圧倒的に当番の方がポンコツですからね。
そうか。
そうですよ。本当に。
やっぱ、ちょっと、もう一個ね、最後にこう、花火を打ち上げて欲しかったですね。
ああ、まあそうですね。まあでも、やっぱりね、68歳ですかね。68歳で、亡くなられたのはもう本当に非常に早いというか、漫画家はもうすべてね、短命というか。だってね、未だにちゃんと連載も持たれてましたしね、本当に。
うん。本当そうだね。
早かったな、という。うん。いや、なんか今度こそ、普通に、なんか普通って難しいな。美味しん坊ぐらいの、ね、大風呂敷を広げて欲しかったなと、うん。土山茂の究極のメニューぐらい大風呂敷を広げて欲しかったなという気はしますね。最後の最後ぐらいは。で、それができたとも思いますね、実際の。うん。
そうですね、ちょっとあまりにも早すぎた。
うん、ほんとね。我々は、いわゆる団塊ジュニアの世代なんですけど、我々のね、父親、母親の方が全然年上ですもんね、68歳って言うと。
そうだね。
うん、まあ、それぐらいの若さで亡くなられたんでね、ほんとまあ、ご冥福をお祈りしますという感じでございますか。
サシマンジャパンですって出てきた時はちょっとどうしようかと思いました。サシマンはあかんでしょ。
マンにサシはあきまへんわね。
マンにサシはあかんでしょ。謝んねやからいいけど、サシマンジャパンでーすって AKB 言うたらあかんでしょ。
なんかあのサセマンっぽいですよね。
サシマンもダメでしょ。
両方ダメですね。
これ実は前半後半に分けるつもりだったんですけど、前半だけで1時間以上取ってしまいましたね。もう前半後半もクソもねえだろっていうような感じなんですけど。なあ、はじまくん、30分で終わらへんやん、やっぱ。
そうですね。だらだらと70分いってしまいました。
はい、ということでですね、最後に、初心者のための土山茂ということで、私が独断と偏見で選んだ土山茂漫画を最後に紹介してですね、もしここでね、ラジオ食堂リスナーの中で土山茂先生の作品を読んでないという方がいらっしゃったら、そこからねちょっと始めていただければなと思う次第という感じでございます。で、どのように紹介するかというとですね、土山茂ノードで紹介していきます。
おー、
ノード
の濃い度合いですね。
そう、濃い度合いです。薄口、濃い口、中濃ぐらいの感じの。
はい。変化一匹みたいな。
そんな感じですね。やっぱりね、いきなり土山茂濃度マックスに行っちゃうと、ね、そこで、試合終了になっちゃうんで、まあ、そっから読み始めるのも一つの手ではあるんですけども、薄口、中濃、濃い口で、はい、紹介しようと思っております。
はい。
はい。まず一つ目は薄口から。で、薄口の中でも私がおすすめするのはですね、やっぱりこちらかなと、のぶしのグルメ、原作楠見正幸の、はい、こちらの作品をお勧めいたします。まあ、だいぶね、さっきももうお話ししましたけれども、基本的にはもう孤独のグルメなんですよ。ただもう土山茂版孤独のグルメ、主人公が五郎ちゃんの違うのはお酒飲みますぐらいのもんで。
これ、のぶしのグルメって時代設定が本当に江戸時代？
違います。現代です。はい。現代で定年退職したおじちゃんが、いろんなとこ行って食い物食べて美味しいっていう、そんな漫画です。本当に孤独のグルメと一緒。で、のぶしっていうのは、定年退職した今、どんな生き方をしようかっていうところで、このおっちゃんが、まあ、のぶしのような、なんでのぶしなんやろって思うねんけどさ。
そうやな。よくわからんな。
生き方のダンディズムの話なんだけど、これは、荒々しくも下びてないという言い方が多分、だいぶ近いと思うんだけどね。まあ、そんな生き方をしたいと思うおっちゃんが、まあ、タンメン食って美味しいって言ったり、ね、餃子食って美味しいって言ったり、そんな漫画ですね。はい。
はい、
まあ、これは当然ながら普通に面白いんで、はい。割と誰に対してもおすすめできる漫画かなとは思います。で、当然ながらね、さっきもちょっと言った通り、美味しそうに食べる描写っていうのは土山先生大得意ですんで、土山茂先生にとっては珍しい高品質漫画です。はい。展開具だったりはしません。まあ、当然ですけども。で、のぶしのグルメとほぼほぼ同コンセプトの荒野のグルメっていうのもあるんですけれども、はい、
うん、
これほんまに同じなんですよ。原作楠見正幸で、これは別に定年退職したおっさんちゃうねんけど、なんか、まあ40代後半の、まあ会社員の人が、毎日なんか、行きつけの飲み屋があって、そこで、うまいもん食って、美味しいっていうだけというか。まあそういう漫画なんですけど、これは別のコンセプトが立てられとって、荒野のグルメは、毎回行く店同じなんですよ。
そうやな。
うん。
だから、その行きつけの小料理屋。
そう、小料理屋で。まあ別にそれが面白くないというわけじゃないんですけども、やっぱり一番最初に土山茂雄に触れるんであれば、閉じられたちょっとね狭い話というかじゃなくて、まあいろんなバラエティに富んだ話が多い、のぶしのグルメをお勧めしたいと、そんな感じですね。まあこれは
薄口です。
薄口、これ薄口です。はい。
じゃあ次はブルドック中濃ソース、
中濃ソースで言うと、中濃ソースで言うとですね、土山茂雄先生のグルメ漫画デビュー作では喧嘩ラーメンをお勧めしようかなと思っております。
おお、
僕喧嘩ラーメン好きなんですよ。意味は土山茂作品で一番好きかもしれないので、喧嘩ラーメン。
なんか僕、喧嘩ラーメンってコミックス2巻分ぐらい読んだ記憶があるんだけど、
うん、
ラーメン屋を志す兄ちゃんがいろんなラーメン使って勝負するみたいな、そんな、
そう。そんな漫画、そんな漫画。パーフェクトな説明です、それ、うん。まあ、そういう漫画なんですけどね。まあ、主人公が暴走族のヘッドで、深川ラーメンやってて、まあ、あるきっかけで本気でラーメン取り組んで見せるって、決心した主人公が、バイクに乗って日本全国を回りながらいろんなところでラーメン勝負をしていくっていう、そういう漫画ですね。まあ何がいいかっていうと、土山茂雄先生がグルメ漫画始めたぐらいの時なんで、だいぶ独自色が出てないというかね。 割と既存のグルメ漫画のフォーマットに乗っ取った上で書いてるんですよね。言ったら。
なるほど。
ミスターアジコとか、あの、美味しんぼとかの、まあ、昔のさ、料理漫画のフォーマットに乗っ取った上で事件が起こる。なんでかしらんけど料理勝負します。で、審査員はやたらあの、リアクションに特徴のあるやつが出てきますみたいなさ、あの、そういう。
なるほど。どっかで生み出しテンプレートの拡大再生産みたいな。
うん、まあ、そう、まあ、そうなんですけども。でもね、土山先生独自のダイナミックな展開で結構やっぱ出てくるんで、それはそれでちゃんとバランスが取れてて面白いという。チェスト面とかね、当時笑った覚えがあるんですけど、あの、鹿児島で。
チェスト面？
チェスト面です、はい。鹿児島ですごい人気のあるラーメン屋があって、こんなコシのある麺食べたことねえぜ、秘密はなんだって言ったら、店の奥の方で店の店員が、うん、あの、チェストっていうの言いながら、次元流の刀で、あの、麺売ってたっていう。チェスト面。まあそういう。
なるほど。
まあ、土山茂武士も入りながらね。すごいいいですよ。喧嘩ラーメンは。あの、しかも、何がいいって、
うん、
喧嘩ラーメン、具だってへんねんって、ほんまに。全然。16巻ぐらい前出てるけど。
いや、別に。土山茂先生もやっぱり一生懸命だったから飽きなかったんですよね。
ああ、まあね。な、一番最初やからね。そうそうそうそう。
うん、やっぱ熱量が高いまま始まり、高いまま終わったんだ
よね。そう。そうそうそうそう。だから、最初に、目標となるライバルがおって最後にちゃんとそこまでたどり着いてそれに勝利して終わるっていう非常に綺麗な作品です。
綺麗に終わるんです、うん、なるほど。面白そう。
いや、僕は喧嘩ラーメン大好きですね。本当に定期的にちゃんと全巻読み返したくなる作品ですね。
おー、
うん、
おこれはなんかあれじゃないですか、坂谷からすると結構最大級の3時に近いんじゃないですか。
うん、まあそうなんですか。最初の3巻読み返したくなる土山茂漫画がいっぱいあるんですけど、うん、全巻読み返したくなる漫画ほとんどないんですよ。
そうですね。
あの、僕、ショッキングもそうやし、食いしんぼもそうやけど、最初の5巻ぐらいまではたまに読み返して好きなんですけど、前巻読み返すと、だいぶ体力消耗するんで、だから、はい、すごい好きですね。はい。そんな喧嘩ラーメンもおすすめということと、最後に、土山茂濃い口ということでですね。まあ、これはもう、やはりあの、ショッキングかなと。
ああ、やっぱりそこはショッキングなんですね。
まあ、そこはショッキングです。極ショッキングも含めて、はい。
あ、これは含めるんですね。
含めます。はい。
ああ、もうそれは相当濃いですね。
なあ、極ショッキングな、続編のリブートやのに、あの、ショッキングより病状が悪化してるからな、あれ、ほんま。あかんな。
極ショッキング、いや、極ショッキングね、僕初めて読んだんですよ。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
いや、あの、ショッキングを全部読んだこともなかったんです。だからショッキングは、まあ前、あれ、多分全部で27巻かな、ぐらい
ありますね。はい。
多分ちょうど15巻ぐらいでやめてて、
はいはいはい、
体力消耗するんで。
そうですね、はい。
今回追悼特集するんで、16巻から27巻まで読むじゃない
ですか。はいはいはい。
で、ショッキング読んだらやっぱり極ショッキングも言っとかなあかんと思って読むじゃないですか。
はいはいはい。余計体力消耗しましたよね。
いや、だったですね。
ま
あ、極ショッキング全部読むのと5キロ走るんだったら5キロ走った方が体力消耗しないんじゃないかって言った。
そうですか。ストーリーを申し上げますと、あの、よく漫画版ブラックジャックと、まあ、ウィキペディア先生もそう言ってるんですけど、言われることがあるんですけども、あの、もっと端的に言うと、漫画版愛の貧乏脱出大作戦です。はい。まあ、これ、あれか、もう20年前の帝都の番組になるのかな。
すいません、私わかんないですけど、まあいいです。
お前知らん？
知らない。
愛の美も出して大作戦。
知らないよ。
あ、ほんま？つぶやかきの店にミノモンタがいて、あの、説教して、うん、なんかあの、佐野ミノヌみたいな、凄腕の職人がやってきて、あの、店主修行させて、繁盛させるっていう、そういう番組がテレビ東京でやってて。
これ実写版ショッキングじゃないですか。
うん、まあまあ、一緒やけど、まあでも実写版ショッキングじゃなくて、テートのその愛の貧乏脱出大作戦の方が先にやってるから、
あ、なるほど。
うん。時系列に言うと、あの、ショッキングが、あの、漫画版、愛の貧乏脱出大作戦っていう方が正しい。
なるほど、そうだったのか。
うん。まあ、残念ながら、土山茂ファンとしては、ちょっと複雑な気持ちですけど。
そうですね。
うん、それはしょうがない。まあ、そんな話です。あの、主人公が、まあ、伝説のシェフ、土方歳三という方なんですけども、その人が、まあ、ね、あの、再建請負人ということで、いろんな潰れそうな店に行って、まあ、謎の修行を店主にさせて、この辺ちょっとベストキッド入ってるんですけども、まあ、卓球場で、あの、練習してたら、なんでか知らんけど、親子丼が上手くなってました、みたいな。まあ、そんな修行を経た上で、店主が、あの、繁盛店に復活すると。いうような漫画ですね。これだけ言うとね、なんかあの、普通の人が、うっかり、お 面白そうって思ってしまうんですけど、やっぱりそこは、土山茂の濃い口なんで、さっき橋場さんが言った越後ショートとかですね、どうしようもないダジャレで押してくるところとかですね、我々土山茂ファンでも非常に評価の分かれるというか、まあでもこれが一番最長連載ですもんね、はい。
うん、そうだね。まあ、食いしん坊より長いね。
長い。まあ人気はあったはずなんですけども、はい。人気連載ですからね。うん、まあ最後にこれを読まんと、まあ土山茂という山脈を盗聴したことにならないかなという。
まあまあそうですね。
もしですね、ちょっとその雰囲気だけ知りたいと思うんであれば、単行本ね、ちょっと忘れましたけど、単行本確か15巻から18巻ぐらいまでシリーズのおにぎり大戦争のところだけ読んでくださったら、うん、雰囲気一番伝わると思うんで。
ああ、おにぎり握ってるペーのやつですか？
そうそうそうそうです。あそこのエピソードむちゃくちゃですからね。大体ね、最初につぶやかけのおにぎり屋再生するわけなんですけども、土方歳三はおにぎり食ってうまいって言うわけですよ。こんなおにぎり、うまいおにぎり食ったことないっていうわけやから、うん、修行いらんね、最初から、あいつ。どう見ても。
まあね。
で、修行行ったらさ、修行行った先でさ、カラス天狗のコスプレしたやつとさ、鬼のコスプレしたやつがさ、キャッキャッキャッキャ言うてるだけやつさ。なんやねん、これっていう。土方歳三ってさ、あれ、再建費用としては100万ぐらい請求するのにさ、その100万でさ、おにぎりとかカース天狗のコスプレ買ってたと思ったら、ほんまグーで殴った方がと思うよな、あれ。その挙句、鬼がおにぎり握ってるっぺやし、しかも修行がわけわからんところで終了するしさ、しかもそんなさ、意味わからん展開でさ、単行本4冊ぐらい消費すんねんで、あれ。もうそこだけ読んでくれたら、まあ、そこで土山茂ハマる人は、まあ多分これから先土山茂を愛し続けてくれると思うし、あかんって思ったら、まあもう、しゃあないなって思うけどな。
今のおにぎり大戦争の話を持ってくるっていうところはですね。
はい。
これはリトマス試験紙よりもほぼ踏み絵に近いですよ。
あ、そうですかね。まあでも、ね、まあわかりやすいかなと思って。
かなりどぎつい。
そうそう。
いや、俺普通の人は読んでてなんだこれって思うと思うよ、あれ。
そうやな、俺もそう思うわ。
っていうね、あそこを読んで面白いと思った人は確かにショッキング前回読めると思います。
そうそうですね。はい。っていうところがこういう口ですね。ちなみに喧嘩ラーメンとショッキングは、ウェブで無料で公開されてますんで、ちょっと後で声もブログにリンク貼っておきますんで、そちら読んでいただければ、まあ、読みやすいかなと思います。はい。まあ、すいません。のぶしのグルメは最近の作品なんで、これは、まあ、できれば買ってくださいという感じですね。はい。皆さんのおすすめの、あ、そうか。橋場さんのおすすめは、大食い甲子園ですもんね。
まあ、大食い甲子園の2巻までですかね。
あ、はい、わかりました。
2巻まででいいと思います
。僕も土山茂1巻は全部、それなりに面白いんで、1巻おすすめという感じですね。Oh,